おはようございます。桜ゆきです。寒い。早速遅れましたね。ちょっと妹ちゃんを読みたいと思います。えい。でも妹ちゃんね、初めてだからね、できるかな。ちょっと他にシェアもしてこよう。まず妹ちゃんはね、貼り方がわからないんですよ。で、今ちょっと招待したからうまくいくかな。のんびり姉妹の占い館。すごいタイトルじゃない？クリックしたら音声流れます。ラジオ入れたかな。どうかな。よし、シェアはできたぞ。あと妹ちゃんだな。あ、みはるちゃんおはよう。やっさんもおはよう。おや？あ、来た来た。ともちゃんおはよう。
おはようございます。
ゆるゆるゆるやる感じだから大丈夫だから。
ありがとう。初めて。
私の妹のともえちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと待ってね。占いの館受けるよね。受けない、このタイトル。のんびり姉妹の占い館だよ。
すごいね。なんかがっつり、がっつりというかあれだよね。
うん。
占いの館。
占いの館ってなんか昔なかった？
あった。
なんかあったよね、そういうとこ。
あ
れでも札幌にもあった。
なんかでもさ、なんかほんとさ、
ヨンプラの上とか、
そうそうそうそうそう、ヨンプラの上とかにね、なんかあったよね。
うん、なんかともちゃんの声がちょっと遠いかも。
え、なんでだろう。
じゃあ大きく大きく喋って、
ハキハキ喋ればいいのかな。
うん。あ、やっさんが、ともえちゃん、はじめましてって、私の妹です。やっさん、よろしくお願いします。はじめまして
。よろしくお願いします。
ちょっとさ、コーヒーとか入れていいかな？
うん、どうぞどうぞ。お、宿命鑑定って何？って聞いてくれてる。ありがとうございます。
答えてください、ともえちゃん。
はい。
私は自由にコーヒーを入れます。
コーヒー入れて。
はい。
はい。宿命鑑定っていうのは、生年月日から、持って生まれてきたものをこうお伝えするっていうやつなんですけど、なんかこう自分でこう知らない才能とか使命とかそういうのをこう本当は持って生まれてきて、選んで生まれてきてるんだけど、
ガチャガチャ
生まれてきた時に
ちょっとお姉ちゃんガチャガチャうるさい。なんだってなんだって。
そうそうそう。で、持って生まれてきた、自分で選んで持ってくるんだけど、それは全部忘れちゃっていて、で、人はこう、自分の認識している才能とかっていうのが、実は、3% しか分かってないよっていうふうに言われてるんですよ。で、残りの 97% は、もう海の中に沈んでる宝箱みたいな感じで、あるんだけど、こう、手に入れられていないみたいな。
ねえ、だいぶ、3%、待って、どっちだっけ？いや、違うよね。97% 埋まってるってこと？
そうそう、97% 埋まってる。
97% 持ってて 3% しか埋まってなかったら、あまり意味ないもんね。
そう、自分で知ってるのは 97%、3% だけ。
3% ね。
そう、でも本当は 97% のいろんなものを持ってるんだけど、
うん。
それが、埋もれてて、忘れちゃってて、わかんない。ね、それを、こう、生年月日から、こう、紐解いてって、本当はあなたこういうの持ってるんですよっていうのを、
お、早速お願いできますかって。
じゃあ、ありがとうございます。
簡単な感じで答えられる。あ、うんうん、じゃあ、みはるん、レターに生年月日を送っていただければ、はい、私がともえちゃんに LINE をします。その内容を。
もうすごい、早速ありがとうございます。
生年月日だけでいいの？
うん、生年月日とね、性別。
うん、女性です。ああ、寒いね。今日、寒いね。ちょっとさ、こっちでもさ、関東でも雪が降ったんだよ。
え、そうなんだ。関東で雪降るとさ、なんか1センチくらいとかでも大打撃みたいになるじゃない？うん、
なるなる。
ね。
ちょっと待っててね。あ、ともちゃん、LINE の方に送るからね。はい、よし、待ってね、待ってね。あ、来た来た、ちょっと待ってね。
あ、知りたいような、怖いような。
おお、ちょっと待ってね。
そうそう。例えば、なんか、うん、お金持ちの星を持っている人っていうのもいるんだけど。
私でしょ？
そうそうそう。実は持ってたみたいなね。
知らなかった。
そう。でも、お金持ちの星を持ってる人が、お金持ちの星を持ってるっていうことを知らないで死んでしまった場合っていうのは、
うん、
こう通帳に1億円入ったまま、
うん、
知らずに死んでしまったみたいな。
いや、本当ね、私知ってよかったよ。あ、ともえさん、LINE を見てください。お願いします。
はい。
はい、あと、連絡事項もお願いします。私の確認をお願いします。
はい。連絡事項。
連絡事項と、あと、みはるさんの、生年月日です。じゃあ、私、ラジオに戻るね。あれ、どこ？どこラジオ？あった。え、すごい緩くない？もう、あ、ともちゃんどうぞ、宿命鑑定を続けていてください。私は一人ごと。ね、私たちさ、はい、ずっと喋ってるよね。
うん。そう、この間もね、なんか、7時間
9時ぐらいから喋り始めてさ、終わんなくてさ、もうなんか夕方日暮れみたいなぐらい喋ってんだよね。そうそうそう。あ、てんちゃんおはよう。天ぷらちゃんは私の友達です。
あ、おはようございます。あ、
すーさんもおはよう。みんな来てくれた。今日はですね、姉妹2人で占いの館をやっていて、宿命鑑定をうちの妹ちゃんができるのでやっています。
はい。
そうそうそう。じゃあ、ちょっとコメントも読むね。みはるちゃんが、
うん
うん、あ、みはるちゃんはね、みはるんと呼んでいます。はい。みはるんはね、知らずにいるより知ってた方がよりよく進めると思ってるって。
ああ、そうです、そうです。
本当そうです。
本当そうです。ね、なんか知らないより絶対知ってた方が、なんか自分のね、攻略本を手に入れるみたいな。
もう絶対持ってた方がいいじゃん。
そうそうそう。ね、なんかね、ドラクエとかそういうのでも、
うん、
なんか、ね、自分でどんどん進んでいくのも面白いとは思うんだけど、ね、ダンジョン、めっちゃ複雑なダンジョンとか入るときに攻略本あった方が、こう、迷わず進めるよね、みたいな。
そうだよね。スーさんがね、お二人本当の姉妹？本当の姉妹なの。いや、本当、なんちゃって姉妹じゃなくて、
ね、商業的姉妹じゃなくてね。
で、リアル姉妹なの？これ、私の本当の妹なの。ちょっとこのね、顔のアバターとか元の写真を、なんだっけ、3D のさ、なんだっけな、あれ、トイストーリー風のやつに加工しちゃってるんだけど。笑ってる。加工しちゃってますけど、私の妹なんですよ。みはるんが、7時間でもずっと喋れるのわかるって。そうなんだよね。全然喋れるのよ。
びっくりしたよね。
びっくりした。てんちゃんが、かえてちゃんの妹様、はじめましてって。
はじめまして。よろしくお願いします。
妹のともえちゃんです。皆さんよろしくお願いします。ライフデビューしました。
そう、今日初デビュー。
初デビュー。
初デビュー。
初デビューがこのゆるゆるしたね、占い。
占いの館で初デビューです
。占いの館って昭和感がすごいよね。
本当だよね。なんかね。
ふける。攻略本分かりやすい例えって言って、スーさんが言って
ます。ありがとうございます。そうそう。このね、宿命鑑定っていうのが、
うん、
あの、ちょっと 前情報としてあれなんですけど、うん、ね、帝王学っていうのと掛け合わせてるんですよ。帝王学って皆さん聞いたことありますか？
帝王学って何、うん、帝王が学ぶ学問。
いや、そう、まさにそう。帝王が学ぶ学問で、
うん、
で、なんかね、あの、本当に、こう、各、うん、まあ、よく天皇家とかでも帝王学学ぶとか、
うんうんうんうん、
で、なんかあの、ソフトバンクの孫さんとか、うん、なんかそういう、なんか著名人の人たちとかも学んでたりとかする。で、なんか2500年続いている。
え、すごい、すごいね。2500年か。キリストが生まれるより前からじゃん。
あ、本当だよ。確かに。西暦以前。
だいたいブッダぐらいかね。
そうそうそう。
その例えよ。
本当だね。
ね、みはるんがね、カノ姉妹とかじゃない系ですね。カノ姉妹には、私それで行くと京子さんっていうことに、ね。私は京子さん。ね、SDF さんもね、よく来てくれる、いつも来てくれる方なんですけど、あ、同じ北海道です。
あ、そうなんだ。おはようございます。ね、ちょっと今日の北海道はね、うん、少し暖かいんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなの。
紀元前から。あ、SDF さんが、ともえさん、はじめまして。皆さん、おはようございますって。
おはようございます。あ、そうそう。で、それで、その、それと掛け合わせてお伝えしていくっていうのが、宿命鑑定だったりするんですけど。
うん。なんか、ともえちゃん、シャカシャカ言ってるのは、うん、多分、マイクに何かが当たってるから。
ほんと。
髪
私が言う。あ、
大丈夫大丈夫か大丈夫か？ハプニングです。皆さんハプニングです。おめちゃんどうしましたか？
これ今ね、なんか、ね、
結構手が
落ちてた。ごめんなさい、雑音。
アクシデントが発生しましたね。初めてはハプニングが起きがちだから、グッと。
優しい、ありがとう。
あ、そしてみはるんの何か出たのかな。そうそう、
みはるんの出ましたよ。
じゃあお願いします。
はい、
先生お願いします。
まずですね、みはるんさん、みはるんは、
うん、
そのね、あの、帝王学と掛け合わせてお伝えしていくんですよっていう風にお伝えしたんですけど、そのね、あの、帝王の星っていうのを持ってらっしゃいます。もう帝王ですね。
え、帝王のさ、星を持ってたら何なの？
うん、なんかリーダーって感じ。
うん。ちょっと待ってね。あ、喋ってて。
あ、喋ってていい？
うん。
そう、帝王の星を持っていて、で、すっごいね、そう、なんかすごい純粋で、すごく清らかな心を持っていらっしゃるっていう感じです。
清らか。
そう、清らか。
なんか特徴的な、なんかこう、あ、今年とかわかんないのかな。
あ、ピンポイント。そうそう、今年はね、今年はね、
うん、
追い風が吹いている。
いいですね。
追い風吹いてます。なんかね、あれ。社会的地位で、あの、追い風が吹いている。
いいですね。
お姉ちゃんと一緒。
よかったね、みはるん。追い風の年なんですって。
こう、追い風の年です。
ね、帝王の星についてもう少しさ、詳しく聞きたい。帝王の星があると、どんな、そうそう、まあ、リーダー気質みたいなことと。そうそう、
リーダー気質みたいな感じ。
あとは性格的にはなんか特徴みたいなのってあるの？
ね、性格的にはね、なんか人を育てたりとか、
うんうんうん、
あの、何かを教えたりするっていうのに、こう、より向いているっていう。
なんかやるといいことみたいなのは、なんか気に、なんだろう。 あとなんだろうね。みんな何が知りたいですかね。なんか、仕組み鑑定って言っても膨大なんだよね。量、あの、情報量としては。なのでなんか、こう、ピンポイントで、まあ、今年は追い風っていうことと、特徴っていうのは、帝王学の、あ、間違った。帝王の星を持ってるって、リーダー気質、うん、面倒見がいいとかっていうのがあるっていうのと、あと、まあ、皆さん気になるのはやっぱり金運とかじゃないですかね。
ね、金運とかね、金運とかはね、
うん。どうですかね、金運。金運。金運、うん、3回したね。
金運、金運っていうところでいくと、みはるんは、あの、どっちかっていうと、コツコツ貯めていく方が、より、いい感じ。なんかこう、バランと、こう、こう、なんかイメージ的には、そうそう、500円玉貯金みたいな。
ああ、500円玉貯金が向いてるそうですね、はる。みはるね、金運とか仕事運聞きたいです。今年は転職したいなぁ、なんて思ってました。
はい、はい。仕事、仕事だったら、
うん、転職、
うん、
ピンポイントで転職に関してはどうですか？向いてる年ですか？それとも、
うんうん、
なんか、なんていうのかな、ちょっと待った方がいいとか、なんか、ポイント的な。
そうですね。なんか転職、いつ、具体的にいつしたいとかあったりするんですかね？なんか、あの、
春、夏、秋、冬とか、
うんうん、なんかね、
大体。
一応なんか一年通してみたいな感じで、
うん、
行くと、
うん、
だいたい、でもこれから今1月だから、これからだんだんこう、うん、徐々に運気っていうのが上がっていくので、
うん。
もし転職するのであれば、うん、あの、早いうちにっていうか、
年末とかじゃなくて。
うんうん、そうそうそう。
春とか。
そうそう、10月、11月とかになってくると、
うん、
どっちかっていうと、こう、あんまり動かずにいた方がいいかなって。
あ、時期は未定なんだって。じゃあ、うん、なるべく早いうちに動いた方がいいっていうことですね。
うん、うん、そうですね。
うん、
なるべく早めに動き始めて、うん、で、だいたい春ぐらいに、
うん、
こう、絶好調みたいな感じになってくる、
ね。春ぐらいに絶好調。じゃあ、やっぱり春ぐらいの、なんか、切り替え、うん、新年の切り替えぐらいがいい感じですかね。うん
うんうん、そうですね。もし動くのであれば。
はい。じゃあ、こんな感じで、さらっとした鑑定で。
さらっとした鑑定。ね、話し始めたら7時間かかる。
7時間かかるからね。もしあの他にもこんな感じのさらっとした宿命鑑定が欲しい方は生年月日と性別をレターにください。私が連絡します、ともえちゃんに。春先、なるほど、具体的な時期までありがとうございますだって、み
は
る。
はい、どんどんどんどんそこからどんどん運気が上がってくっていう感じになっているので、
うん、いいね。金運はコツコツタイプで、帝王の星があるからリーダー気質で面倒見が良くて、で、転職、あ、仕事運は追い風が吹いていて、で、転職のおすすめの時期としては春ぐらい。なるべく
早めに。そうですね。春ぐらいから。
お、てんちゃんだ。お、てんちゃんが来ました。はい、お願いします。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。あ、その前にね、SDF さんも来てました。どっちから？お時間に余裕がある方はどちらでしょう？ SDF さんは出かける前かな？ちょっと。待ってね。あ、じゃあレターに届いた順番にするね。じゃあ SDF さんの方がちょっと早かったので、SDF さんから行きます。ちょっと待ってください。あ、で、昭和歴とさ、あれ、どっちがいいのかな？
できればね、西暦の方が。
西暦で。
うん。
ほい、じゃあ、西暦で。ちょっと待って。ちょっと待ってね。 はい、OK、わかったわ。よいしょ。はい、ともえちゃんお願いします。
はーい、ありがとうございます。
次は SDF さんです。
はい。SDF さん。ちょっと今出すんで、ちょっと待ってください。
じゃあその次がてんちゃんね。これ私がさ、打ち間違ったらさ、大ダメージ
だね。全然違うね。
やばいよね。
そう、ほんとね、一日違ったりするとね、一日とか年違ったり、男性女性とかでも変わったり。
うん。
これじゃね、私も打ち間違えたら大変だ。
二人とも間違ったら、そうそう。なんて頼りない姉妹なのか。打ち間違い姉妹みたいな。
打ち間違い姉妹。はーい、SDF さん。これね、ほんとね、うん、復唱して確認するけど、こう、復唱して確認するわけにいかない。
そうなんだよね。
そうそう。
で、私が責任重大です。ちょっと待って、はい、確認します、
ね。え、SDF さん。すごい。
何
びっくり。
ちょっと待って、大丈夫、合ってます。
はい、お金持ちの星、3つ持ってます。
お、すごい。お金持ちの星が3つも。でもじゃあ、それは絶対知ってた方がいいってことだよね。
すごい。お金持ちの星3つある。これ、
うん。
0.1% の確率っていう。
うん、0.1% の確率なの？この持ってる人っていうのが。そう
そ
う。
3つも持ってるっていうのが。
なんか1つでも。絶対お金持ちじゃない。
そう。1つでも10%。100人いたら10人でしょ、
うん、
1000人、2つ持ってる人で1000人いたら。
うん。
ね、なんか計算がでうまくできないけど。
まあ、すごい確率ってことね。
そう、すごい確率。
ねえ、みはるんが仕事してきます。ともえさんありがとうございます。
ありがとうございます。いってらっしゃいませ。
いってらっしゃいませ。
興奮しすぎて鑑定表どっか行って。
落ち着いて
変わっちゃった。
あんまり出てこないのね。
そう、あまりね、さすが、うん、3つはなかなか。
ちょっと待って、私間違ってませんよね。ちょっともう一回確認してくるね。ちょっと待って。
これだけね、興奮
して、これだけね、興奮しといてさ、大丈夫。じゃあ、これ口に出せないのが辛いね。大丈夫大丈夫、合ってる、うん、合ってますよ。でもこれあれですよね、知らないまま過ごしてると、こう、じゃあもう例えばだけど3億円ぐらいの通帳を持ちながら知らなかったみたいなことになるってことよね。
そう
なの、時の話でいくと。
そうなの。
お金の兆候全くないんだけど、だって。
あ、そうなんだ。それはね、あれです、もったいないですね。
うん。あ、スーさん、私も出かけなきゃなんです。何時までやってますか？多分2時間ぐらいなんだよね。なんだっけ、レターに、もし欲しかったら入れといてもらえれば、アーカイブは残すので、後で聞いてもらえれば。スーさん。次さん。もしそれでよければ。出かけなきゃなんだね。レターの方に入れといてもらえれば、順番に、鑑定してもらって、アーカイブ残すので、後でゆっくり聞いてもらって。そっか、お金の、なんかこれ、生かし方みたいな。今こうさ、SDA さんはその兆候が全くないっていう状態で、まさに、海の底に眠らせてるお金の星。 これを活用するにはどうしたらいいですか、先生。
そうなんです。このね、お金持ちの星も、実は持ってるだけではお金持ちにはなれないっていう
のが
ございまして。
なるほど。
はい。そうなんです。お金持ちの星の生かし方っていうのが。
それは私も聞きたい。お金持ちの星一応一個あるんで。うん、
そうなんです。三つもあるからね。ぜひともっていう。
星。顔抱えてるけど。何が、どういうふうに生かせばいいのかしら。
ね、あのもう基本的にはまずはなんかこう、先出しの精神というか、
うん、
なんかあの、例えば基本的に無形のものを出すと有形で返ってくる、有形のものを出すと無形で返ってくるっていうような感じなんですけど、
うん
うん、例えばなんかこう誰かに優しくこう先にしてあげるみたいな。親切なことをしてあげると、
うんうん、
あのそれがこう例えばそれがお金になって帰ってくるとか、うん、仕事の依頼になって帰ってくるとか、
うんうんうん、
なんかそういうような感じでこう循環していくみたいな。
なるほど、
うん、
じゃあ積極的にそういう行動を取った方がいいと、
は
い、
うんうん、そうそうそう、
なんかさ、まさに私それ、まあ、お金の節1個しかないんだけど、うんうん、なんかそれをさ、なんていうのかな、例えばだけどこう占いとか私もするじゃない、カードでさ、うんうん、そうするとさ、その人から別に何もこう物理的なお金をもらわなかったとしても、
うんうん、
あの臨時収入として全然違うところからお金がやってきたりとかするんだけど、うんうんうん、まさにそういうことってこと、
うん、そうそう、そういう感じで、なんかこうその人からダイレクトに返ってくるわけじゃないんだけど、巡り巡って戻ってくるみたいな、
金運がめちゃくちゃアップするってことかな、うん、
そうそう、なんかもう先にこう、うん、ね、先にこう 徳を積むというか、先にこうどんどんこう自分からこう自分のなんていうの、技術だったりとか、
うん、
人脈だったりとか、
うん、
なんかそういうのをこうどんどん積極的に出していくことによって、
うん、
あの回ってくるっていう、
そういう金が巡ってくると、
うん、そうそうそう。
へえ、素敵なシチュエーションって言って、まあ、もうどんどんじゃんじゃん出し惜しみせず、行っちゃいましょうってことですね。
う
ん
うん、そうですね。
だって一倍
よりも、
うん。うん。一倍の私でもだいぶさ、こう、うん、恩恵を受けてるから、
うんうん。
そうなのよ。だからなんかね、あんまり鑑定料っていうものをいただかなくても、
うんうん、
あの、全然戻ってくるんだよね。
うん、
あの、すごく。あ、マスターが、ね、マスターヒロさんなんですけど、いつもね、私が一人でラジオをやってる時にみんなにコーヒーを配ってくれるマスターヒロさんがやってきましたね。
あ、素敵。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますって、よろしくお願いしますって。あ、あと、スギさんが、あの、スーさんね、うんうん、送ってきましたって、生年月日が送られてきたので、じゃあ、あの、天ぷらちゃんの後に、スーさんの鑑定もお願いします。
うんうん、はい。
アーカイブ残しておきます。
そうそう、うんうん、で、あとはね、例えばなんか、うん、こうみんなで集まってるとか集まりがあるよみたいな時とかに、
うん、
こうスモールプレゼントって言って、なんか小さい、
うん、
こうちょっとしたお気持ちみたいなやつを、
うん、
持ってったりとか、
あー、なんかおやつを配る的なこととか、うん、そうそうそ
う、おやつを配るみたいな。
なるほどね、なるほどね。あ、うん、すずさんもお仕事かな、なんかお出かけですね、行ってきますって、行ってらっしゃい、
行ってらっしゃい、
平和でしょ、スタイフ、うちのスタイフ平和でしょ、
ね、平和ね、素敵ね、
みんなちょっと
みんな優しい、
みんな優しい人しかいないから
みんな優しい、
そうなんだ。もう、じゃあ、SDF さんはもう金運の星が3つあるっていうのがもうすごい特徴ってこと？
え、もうすごい特徴。もう興奮しちゃった。
もうそうだね。って電話が落っこちていくぐらい。
ってなっちゃった。誰
が当たっちゃ
った、鑑定のやつ出したのに消えちゃうぐ
らい。ウケる。なんか、あとはなんかこう、SDF さんの、こう、今年だったりとか、まあ、仕事運だったり、うんうん、さっきみたいな。まあ、金運はすごくいいっていうことが、今発覚したから、
うん、そうそう、お金持ちの星さんがついてるからね。
うん、なんかもう、どんどん、
うん、
あの、でもそういう時にさ、 締め締めみたいな感じで戻ってくるぞって思いながらやってもいいの、そこは関係ない。
そうなんだ。なんかそこはね、なんか、うん、なんていうか、こう、なんていうか、無償の愛とは違うけど。
うんうん。あ、でも、それ私実践してる感じでいくと、うん、なんていうのかな、いやいややったことはあまり返ってこないんだよね。
うん。うん、
この人のためになんかやってあげたいなとか、なんか、普段お世話になってるからお返ししたいなとか、うんうん、なんかそういう気持ちで動いた時の方が、うん、私の金運の使い方としては、うんうん、その戻ってくるものが大きい感じがするな。
確かに、そうかも。なんかこう、なんていうかこう、帰ってくるからやろうっていうよりかは、
うん、
そのお気持ちだとかを先に出していくみたいな感じなので、
うん、
例えば、まあ、形のないものっていうのだったら、うん、まあ、それが形のあるものになって帰ってくるよとか、
うんうんうんうん、
逆に形のあるもの、例えばお金とかを先に出したよっていう風になったら、
うん、
今度は信頼とか、うん、こう愛情とか、うん、そういうチャンスとか、なんかその目に見えないものになって帰ってくるっていうので、
うんうん
うん、どんどんどんどん循環していって、
うん、
で、器がどんどん大きくなっていくと、こう、器が大きくなると、うん、降ってくるチャンスをゲットすることができるようになるので。
じゃあ、好循環になっていくってことなのね。うん、
そうそう。
じゃあ、こんな感じでどうでしょうか、SDF さん。の鑑定でした。金運がとても良い。
そうなの。だからなんかいつも以上に意識して人に優しくしてあげると。
あ、そうね。それを実践する年にしてみてもいいよね。うん、なんかね。
ね。
はい。じゃあ次、まあ、てんちゃんですね。
はい。
てんちゃんね、不安だから2回送ってくれた。大丈夫。合ってるよ、てんちゃん。で、てんちゃんのは送ってあるよね。私もちょっともう一回確認するね。てんちゃんは。
大丈夫です。天ぷらさんって。
あ、そう。天ぷらさん女性です。
はい、
はい、じゃあお願いします。
すごい、でもね、みんなで宿命って、うん、なんか全員ね、
うん、
いいものを持ってるのよ、
うんう
ん、悪いもの、なんかわざわざ生まれてくるときに悪いものを選んで、ね、
うん、
選んで持ってくる人はいないので、
うん、
みんなすごくいいものを持って、
じゃあそこはもう安心して聞いているというと、うん、ちょっと今黙ってるけどさ、今さ、うんうん、私杉さんのさレターをそっちに送ろうとしてるからちょっと黙ってるから、はい、みんなシーンとしてるけど、BGM 聞いて待っててね。
ごめん、
なんかね、さんも今鑑定中だからね。そうそ
う、鑑定中だからね。
間違ったらさ違うの出てきちゃうからね。
そうなんだ。慎重にね。
うん、慎重にね。
慎重にね。はい、てんちゃんは、
うん、
なんだろう、何聞きたいかな。なんか、せっかくだから今年の、うん、今年の運というか、うん、かな。てんちゃんね、ね、めっちゃ2026年、めっちゃ追い風吹いてます、みたいな。
あ、すごいな。ただの追い風よりも割と大きめの追い風が吹いていると。
うん、そう。大きめ追い風が、うん、プライベートでも仕事でも吹いているっていう。
じゃあ、運はいいというか。
うん。なんか、こう、普段よりも、なんか普通の年よりも、こう、なんか、より、なんか仕事の調子がいいな、みたいに。
なんか、それは全面的になのかね。人間関係とかさ。
あ、いろいろあるじゃない。そうですね。でも、プライベートとか社会的地位っていうところでも、
追い風。
あるから、
うん。
吹いているから。
いや、このさ、追い風っていう時はさ、なんかいろいろ行動した方がいいっていうこと、うんうん、どっちかっていうと。うんうん、
あ、そう。ね、行動してもいいと思う。なんか、
うん。
で、その、なんだろう、その人によって、
うんうんうん。
ちょっと落ち着いてた方がいい時期と、
うん、
なんかこう、行動した方が、さっきの、
SDF さん？
そうそうそう。
は、行動してどんどんこう、自分から動いていった方がいいのが SDF さん。うん、てんちゃんの場合はどっちなんだろう？
てんちゃんも動いて大丈夫というか。
やりたいことがあったら、なんかチャレンジしてみると、うん、いいよって感じ？
いいよっていう感じで、で、うん、 あ、そっか、さっきみたいにね、時期を。
うんうん。
時期で行くと、
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 春、秋。
どちらかというと、夏から秋。
夏からにかけ
て、運気がどんどん上がっていくっていう感じ。なので、
うん、
ちょっとこう、2月3月は少しおとなしめにしていて、
うん、
で、そこから、こう、ちょっと、2月3月は力を蓄えつつ、
うんうん、
で、こう、夏の暑くなってくる時期に合わせて、こう、絶好調になっていくみたいな感じなので。
じゃあもう、世間夏休みみたいな頃は、
うん、
もう、てんちゃんは大暴れしていいと。
そうそうそう。で、なんか、うんうん、そういう時期になんかこう、ちょっと、こう、チャンスみたいな、なんかこう、いいお話があったりとかしたら、
うん、飛びつく。
うん、飛びついてもいいかと。
いいかと。
思います。
あと、てんちゃんのなんかこう、帝王の星とかさ、金運の星とか、うんうん、なんか特徴的な何かっていうのはありますか？
そうですね。
安定してるとか。
うんうん。てんちゃんはね、てんちゃんはね、めちゃくちゃコミュニケーション能力が高いっていう。
わかる。わかる。なんか。
めちゃくちゃコミュニケーションが高い。あ、そしてね、すごい、エネルギッシュ。
てんちゃんエネルギッシュなんだ。
うん。
なんか穏やかなのよ。
あ、そうか。でもね、なんだろう、そのコミュニケーション力とかっていうのがめっちゃ高いんだけど、
うん。
なんていうの、そのコミュニケーション力っていうのが、うん、火星って言って、なんかその、火のところなんだけど、
うんうん、
ギラギラした太陽っていうよりかは、
うんうんうん、
なんかこう、炎暖かい、こう、ろうそくの、
わかる
炎みたいな。
ギラギラしてない。
ギラギラしてない。人をこう、包み込むような感じの。
ああ、わかるわ。てんちゃん、自分にはエネルギーがあるなんて知らなかった。海の底に沈んでいたエネルギーを持っていたようです、てんちゃんは。あれよね。そしたらさ、もうてんちゃんはさ、ギラギラした太陽を持っているっていうよりは、うん、めっちゃ巨大なキャンドル持ってましたみたいなこと？
あ、そうそう、そんな感じ。もう本当にみんなをこう暖かく照らすみたいな感じになっていて、
うんうんうん、
で、すごいなんかね、で、だけど、発信力とかがすごい持っているので、
うんうんうんうん、巨大なキャンドル持ってたんだって、
う
ん、
そう、巨大なキャンドル持ってるの。だからそれをこう、みんなにこう、なんていうの、照らすみたいな。
あれよね、そのなんかほのかな明かりにさ、なんかみんな温まりに来るっていうか、うん、集まってくるような感じのイメージがあるけどね、
うんうん
うん、てんちゃんって。なんか自分からさ、こう、売り込みっていうかさ、バンバンなんかこう、うんうん、なんていうの、エネルギッシュな、それこそが太陽みたいな感じで、うんうん、ガンガン行かなくても、自然と人が集まってくるようなイメージがね、うんうん、ある方なんですよ。う
んうん、すごいすごい。なんかね、あったかい炎が、炎っていうのかな、
ランプに近い。
うん。
ランプとかキャンドル。
キャンドルの明かり。
うん。アロマキャンドルでいい匂いとかしてたらいっぱい人来そうだね。
ね、確かに。
はい、じゃあ、てんちゃんは。
そういう感じが。
うん、
で、それでね、うん、なんか、まだね、今年始まったばっかりだけれどもね、
うん、
2027年になると、
うん、
さらによくなって。60年に一度の大チャンスが、うん、やってまいります
っていう。おー、って、60年に一度。やったね、てんちゃん。じゃあ、今年のうちに、なんていうか、その夏ぐらいとか秋にかけて、うんうん、やりたいことの、まあ、種まきというか、うんうん、ちょっと手をつけておいて、うん、27年になったら、もう思いっきりやるっていう感じがいいのかな。
そうだね。なんかね、 あ、そうそう。そしてね、あとね、あの、人生のうちに、
うん、
あの、人生のうち、120年のうち20年間の、
うん、
なんかあの、大チャンス期みたいなのが。
え、いいじゃん。120年ちょっといいな。長くない？
そうそう。それがね、うん、あの、てんちゃんの場合ね、
うんうん、
実は2017年から始まってるんですよ。
へぇ
で、そこで一旦10年区切りになって、2027年になると、
うん、
そこからさらに、その2027年からも10年間っていうのがあって、
うんうんうんうん、
で、その2027年からの10年間は、
うん、
もうなんかね、あの、仕事の面の、仕事の座のところが、
うん、
めっちゃすんごい追い風吹いてる。
え、じゃあもうなんかやった方がいいってこと？
すんごい追い風吹いてる。
私さ、あの、600年に一度の10年じゃん？
そうそうそう。
なんかでもさ、120年にさ、一度のさ、あの、人生で20年あるっていいよね。
そうそうそう。ね、そうそう。なんかね、人はね、なんかね、
うん、
なんか、自分の人生の中の20年間の大チャンスみたいなのがあったりするんだけど。
うんうんうん。それがじゃあ、てんちゃん今来てるってこと？
そうそうそう。そう、今ちょうど来てるから、なんか、これをさ、知らなかったらさ、もうさ、もう、初めから幼少期の頃に大チャンス来てる人もいるから。
うんうんうんうん。
なんかね、今、あなた4歳の頃にめっちゃ大チャンスだったんですよとか
言われても、ちょっとね、終わってますみたいな。
ああ、そうですかみたいな。
あ、めいちゃんが遊びに来てくれたよ。おはようございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。めいちゃんもいつも来てくれる。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
あ、てんちゃんがね、てんちゃんどうしよう。今無職だから仕事した方がいいのかって。このあたりはどうですか、うん、仕事に。仕事って、まあ、やりたいことが あったらって感じ、ね、遊びでも、
うんうん、
まあ、仕事でも、
うん、
仕事に就くっていうよりはやりたいことをいっぱいやった方がいいって感じかな、
うんうん、なんか、うん、仕事もした方がいいっていう感じだったら別にしなくてもいいと思うんですよ。
はあ、あの、やる気はそこまで起きてないんだけど、そうそうそうそう、乗り気じゃないけどっていう時は別にやらない、うん、気が向く方に行った方が、
そうそう、
運はつかみやすいっていう、う
ん、なんか大チャンスだから仕事しなくちゃみたいな感じになっちゃうと、
うんうんうん、
なんかこれ帝王学も含まれ、なんか帝王学も重ねているんですけど、
うんうんうん、
あの、うんとね、なんか帝王の反対ってなんだかわかりますか？
わかります。貧民貧民なんだ、一般人、
う
ん、
そう、帝王の反対って、うん、奴隷なんです。
ああ、奴隷か、
うん、奴隷なの、
うん、で、分かりやすい。
そうそう。で、奴隷っていうのは、うん、あのね、べきねばっていう、うん、べきねば言葉みたいな感じで、
何々せねば、そうそう、ね、何々するべきみたいなのに縛られてる状態が奴隷。
そうそうそうそう。
あ、じゃあそういう気持ちで働いてもあんまり、うん、帝王学としてはあんま良くないよっていう、うんうん、
そうなっちゃうと結局奴隷になっちゃうから、
うんうんうん
うん、だからなんかこう自分でなんだろう、やりたいって思ったらやった方がいいとは思うんだけれども、
うん、誰かなんかこう、うん、やんなきゃな、やんなきゃなみたいなのでやっても、そうそうそうそう、あんまり花開きませんよっていう感じかな、うんうん、じゃあなんか今年中にたくさんこういろんなことにやってみて自分の好きなことを探すとかっていうのはどうでしょう、うん、なんかてんちゃん、
ねえねえ、いいかもですね、
うんうん、でそれで27年からの10年間で、うん、なんかこう楽しんでやっていくみたいな流れにすると、うんうん、うまくいく感じですかね、
うんうん、ねえ、なんか何かちょっと迷った、やってみたいな、どうしようかな、みたいな感じのことがあったりとかしたら、
うん。
あ、でも自分には追い風吹いてるから、ちょっとやってみようかな、みたいな感じで、
うん、
こう、なんかね、宿命鑑定は私お伝えしてはいるんですけど、
うん。
あの、宿命に縛られる必要はないっていう風に、私のお師匠、うんうんうん、お師匠さんも。
お師匠さんが
ね。お師匠さんも言い慣れてないから、ね、師匠もね。
うん。
私の教えてくれてる師匠もね、なんかね、もう延べ6000人以上をこう宿命鑑定しているっていうことなんですけど、
うん、
なんかその人も言ってたんですけど、なんかね、宿命に縛られる必要はない。宿命は超えてくものだっていうふうに。
なんか、あれ、そうだよね。うん、まあ、その、そこさ、でも罠だよね、割と。
うん、
その、
うん、
ねばならないっていうさ、気持ちにさ、うん、今が焦ってさ、今がこう大幸運期だから、うん、なんかやんなきゃやんなきゃみたいになってると焦ってさ、そうでもないものに手つけちゃったりするじゃん。
うん、
だからやっぱり、ねばならないに縛られすぎず、自分の中のこう好きなものを膨らましていくみたいな方が、きっといいんだろうね。
うんうん、ね、なんか、ね、うん、なんかね、いろいろね、言いたいことはあるけど、あるけど、なんか、
うん、
さ、これをさ、全部、こう、言ってっちゃうと、なんかこう、ただ、ね、うん、言い当てゲームみたいな、なんか、あなたはこれがあります、これがあります、これがあります、みたいな感じになってくると、
うんうんうん、
なんか、ね、自分の思いと全然違うことになっちゃうかな、っていうのもあったりするから。
さじ加減が難しいですね。
うんうん、
じゃあ、今回のてんちゃんの、あれとしてはまず、
うん、
もう巨大なキャンドルを持ってる性格というか、
うん、
気質があって、うん、まあ、コミュニケーション能力だったり人を集めるっていうような、
うん、
なんかこう温かな方の炎を持っているっていうのと、
う
ん、
で
今年は追い風が吹いてるけど、うん、ここの27年からがさらに10年間の幸運期に入るっていう、
うんうんうん、
なのでなんか好きなことをワクワクするようなことを見つけながら過ごすといい1年っていう感じですかね。
うん。
で、あと、
まとめてくれてありがとう。
夏とか秋にかけてっていう感じですかね。ねあれ、ね、てんちゃんごめんなさい、電話がかかってきてました。てんちゃんお帰り。てんちゃんどの辺から聞いてません。聞いてませんでしたかね。
そうそう。で、てんちゃんめっちゃエネルギー高い人なので、
うんうんうん。
なんか多分ね、自分で何でもできちゃうのかもしれないですけど、
うん。
なんかもしかしたら、誰かにこう、頼るっていうのも意識してみてもいいかもです。
はい。じゃあ、あーって、心当たりがあるみたいですね。てんちゃんのこと、あーっていうところには。てんちゃん、じゃあもう一回ちょっと、まとめますね。てんちゃんは、巨大な炎、巨大なキャンドルを持っている、暖かな炎を持っている性質があって、うんうん、で、なんだっけ、今年の、夏から秋にかけての運気がいいっていうのと、でも来年の27年からは10年間の大幸運期がやってくる。あとコミュニケーション能力が高いとか、うん、人が集まってきやすいとか、っていうことですかね。なので、今年のうちにワクワクする好きなことを見つけて、
うんうん、
27年からなんかはっちゃけるっていう感じで、なんかさっきの説明と違ってるけど、うん、大体こんな感じで、
そうそう、大体そんな感じで、そうそう、すごいね、すごい。でも宿命見ると本当すごい優しい方なんだなっていう風に。
優しいのよ、そうなのよ、本当、うん、そうなのよ、
そう。すごいお優しい方なんだなっていう風に、
うん、すごいね、初対面なのに初対面、ね、私はさ、なんかてんちゃんとはなんか割とね、スタイフからの長い、うんうん、スタイフの中で割と長めの付き合いがあるんですけど、
うんうん、
ほ
ん
と優しいのよ、う
んうん、ね、すごい優しくて仲間思いみたいな、お友達思いとか、
うんうんうん、
ね、
ですね、
もう宿命でね、出ちゃってます、ね。
出ちゃってます。
出ちゃって
ます。次いきますね。
はい。
はい。次は、ちょっと今お出かけしてますけど、スーさんです。スギさんです。
はい。
で、なんだっけ、LINE の方に送ってあるので。
うん。はい。じゃあ今確認します。
他にも、今スギさんで、予約というかあれが終わっているので、まだ他にも見てほしい方がいらっしゃいましたら、私の方にレターで生年月日と性別を送っていただければ順番に鑑定していきます。一応ね、姉妹の占い館で私もタロットやるとか書いてあるんだけど、もうどっちでもいいです。私はどっちでもいいです。今日はゲストのともえちゃんをメインに 進めたいと思います。で、間違ってないかちゃんと見てこよう。よいしょ。でね、スーキーちゃんはね、なんか去年が割と嵐のような感じだったみたいなんだけど。
ああ、そうなんですね。うん、
だからなんか流れみたいな感じを伝えていただけるといいんじゃないかなって。うんうんうん、去年からのね。なんか今日寒いからコーヒーがすぐ冷えるよ。めっちゃお湯沸かしてこよう。
うん
ね、めっちゃお湯沸かすってどういうこと？強火ってこと？
そう。じゃあね、これ話しててもいい？
うん、どうぞどうぞ。
いや、ほんと寒いよね。
うん。
あれ、スーちゃん？スーさん？
あ、スギさん。スギ、どっちもスーさん。スギさん。
スーさん？
うん。女性です。
そう、スーさんも、スーさんもね、さっきのテンちゃんとすごいちょっと似てる感じなんですけど、
うん、
あのね、去年ちょっといろいろあったよっていうことですけどね、2026年からはね、うん、あのいい感じの流れが、
うん、始まってる、
うん、始まってる、
うん、なんかさ、一見悪いことってさ、その、うん、なんていうの、切り替わりな時ってない、うんうん、すっごい分かりやすい例えで言うとさ、うんうん、なんか、あの、ま、めっちゃ悪い彼氏とずっとさ、うんうんうん、離れられないでいた人がさ、
うんうん、
なんかあの、あるじゃん。なんか、こう、そんなやつ別れちゃえばいいじゃん、みたいな。
うんうんうん、
なんでもずっと別れない子っているじゃん。
うんう
ん、でも、でも、って言って。でさ、なんかあの、でも急にさ、なんかこう、なんて言うんだ、決定的な出来事っていうか、なんか起きて、別れて、うんうん、めっちゃ泣いてんだけど、その後すっごいいい人現れて、結婚したみたいな、
うんうんうん。
なんかそういう感じでさ、なんかこう、流れがいい方向に変わるときって、うんうんうん、やっぱ前のことが終わんないといけないから、
うん、
なんかこんな感じになったりすることってあるよね。
ね、なんかあの、いきなりね、なんかこう、ガラッと変わる、2026年になったらガラッと変わるかって言ったらそうではなくて、こう、やっぱり徐々に徐々にグラデーションのように変わってくるっていうのもあるんだけど、うんうん、あとね、なんかね、帝王学の中で、
うん、
あの、陰陽等価交換っていうのが。
陰陽等価交換、うん
こうなんか影と、
うん、
なんかこう光っていう、
うん、
陰陽なんかで、それであの悪いことがあると必ずいいことが起こるよっていう風に
言
われてるんですよ。そうなんだ。そう、なんかね、あの悪いことがあっていいことがあるから、いいことが、なんかさ、すごいさ、こんないいことあったら後で嫌なこと起きるんじゃないかみたいな考える人とかいるじゃない？
うん、いるいる。
だけど、その逆で、
うん、
あの、もし今現状が辛いことがあったとしても、
うん、
なんかその先に必ず、あの、いいことが起こる。
うん。
なんか波みたいになっていて、下がったら上がるし、下がったら、下がって上がって下がって上がってみたいな感じだったりとかするから、
うんうんうん、
だからなんかこう悪いことがこうあったとしても、それは この先にあるいいことのため あの貯金だったんだなみたいな感じで、
うんうん、あるよね、
うん、
いや絶対なんかそう。あとさ、なんかもうそれをやるタイミングじゃないんだけど、
うんうん、
ずっと続けてる時ってさ、
うん、
な
ん
かしがみついちゃってるとか執着しちゃってるような時ってさ、うんうん、なんかこ う, そ う, そう次から次へと、もうやめなさいよ、うん、もうやめなさいよっていうのでさ、なんかとどめみたいなのやってくるじゃん、
うん
ね、それでもなんかもう引き際だよっていうようなことをずっとこう、うん、なんていうのかな、しがみついてやっちゃうような時ってさ、
うんうんうんうん、
そういうのもなんかこう表面上は悪いこととして出てきたりとかするよね、うんうん、なんか自分の部屋の中なのに私すごい凍えてんだけど、ストーブ欲しい。寒い。部屋寒い。
そう、すごいね。なんか、
うん、
そう、でもに、スーさん、スーちゃんは、
うん、
あの、本当に2026年から、
うん、
もう本当にだんだんだんだん上がってって、
うん
で、2027年にはね、2027年めっちゃいい、 60年に一度の大チャンスもやってくるし、
うんうんうん、
なんかものすごい追い風吹いてるしみたいな感じで、
あ、じゃあ動くなら2020、うん、待って7年6年、うん、7年
ね、今年始まったばっかりだけどね。でも、うんうん、でも2026年からも、あの、お仕事のところとか、うん、追い風とか吹いてきてるので。
ああ、じゃあもう、2026年の間に、着々と、スーギさんも準備をして、
そう
2027年にいよいよ動くっていうのが、流れ的にはいい感じ。
うん、そう。で、ね、スーさんね、もうね、うん、なんか、あの、人生においてね、あの、めっちゃ追い風になるっていうのをね、もう選んで生まれてきてる。
へぇー。じゃあ、割と、あの、宿題は先に済ますタイプですかね。あの、夏休みの宿題というか、先、うん、人生の先の方に。っていうわけじゃなくて、後半がいいっていうかっていうわけじゃなくて。
いや、うん。なんかね、あ、でもね、どっちかっていうと、後半の方が、うん、あの、晩年により成功しやすいっていうのもあるんですけど、うん、あるんだけど、うんうんうんあるんだけどね、なんか、すごいね、すごい、あの、てんちゃんもそうだったね、あの、めっちゃ、あの、体力っていうの、持久力があるから、
うんうん、
なんか、晩年に成果を出しやすいっていうのを、すごいね、あの、スーさんとてんちゃんめっちゃ似てて。
似てんだ。
似てるの。
ともえさんの、んって。あの素が出ますか。ここあの姉妹の会話なんで全然あの普通にあの出ますよね。
何て言うんですかね。
ってなる。
そうそうそう。
そうか、じゃあスーさんのなんか特徴的なそのてんちゃんの巨大キャンドルとかあの SDF さんの金運3つみたいな。うんうんうんうん、なんかそういう。
さんね、ほんとね、めっちゃね、うんと、うん、なんか自分の、
うん、
こう、なんかこう、木を持ってるみたいな感じ。
自分の木
大木
大木、
うん、
うん。え、それってどういうこと自分の、え、軸
うそうそうそう、うん、自分の軸お、ありがとう、お姉ちゃんが。言語化してくれてね。そうそう。なんか自分の、うんうん、なんかこう、芯となるものをこう、うんうん、しっかり持っているっていうのが。
ブレないってこと。
うん。
私はこう生きますっていう。
うん。
うん、
あったりするんですけど。
うんうん、
で、あの、すごいね、なんていうの、こう、自分の自己肯定感とかがすごい、うん、あの高いっていう風には出てはいるんですけど、そんなあそっかでもスーさん今ね お出かけ中だもんね。
そうなの。
でなんかすごい高いっていうのは思ってるんだけど、
うん、こう
自分多分うんとあそうそうあるあるっていう風になってれば全然 OK だし。
うんうんうんうん、
そんなことあんまないんだけどなみたいな感じだったら、
うん、
あの実はその手前のところがちょっとこう、うん、あのね数字が少し低いっていうのがあるので、
うんうんうん、
もし自分に自信があまりないなみたいな感じになるんだったら、うん、あのその知識を入れたりとか、
うんうんうん、
こう体験学習したりとか、
なんかさ。自己肯定感に対する知識を入れるってこと？
うん、そうそうそう、うん、なんかね自己肯定感に対するっていうかなんかこう、うん、例えば仕事のところで自信がないなっていう感じだったらその仕事に関する知識を入れたりとか、
うんうんうんうん、
ね、なんかこう自分自身に対しての自己肯定感なんか低いなみたいな感じだったら、
うん、こう自己肯定感を上げるための、うんうん、なんか、うん、自己啓発みたいなこと、
うん、だったりとか、うんうん、なんかこう自分をそのありのままで認めてく認めなんかもう本当アナ雪のエルサみたいな感じで、
うん、
こうありのままで私はいいんだみたいな
感じの、うんうん、これが私なんだっていう、
そうそうそう、
自信を持てるように、
うん、
自分のことを研究するみたいな、
それを、それ、もともとすごい、それができる人っていう風にはなってはいるので。
うんうんうんうん。そうなんだ。そうそう。運気はどうですか？なんか今年の、いつがいいみたいな。
いつがいいっていうのだと、
うん。まあ、追い風は吹いてみたい。うん、
なにね、2月3月はちょっとこう、おとなしめに過ごして、
うん。
おとなしめに過ごすっていうか、なんかこう、自分に力を蓄えていくみたいな、感じになるんですけど、なるんだけど、
うん。
で、だいたい夏から秋にかけて、
うん。
チャンス到来っていう風になってくるんで。
ああ、本当に、てんちゃんと似てる感じなのね、
う
ん、流れ
で。そうそうそう。
じゃあ2月3月は、なんていうのかな、うん、自分のところで、今聞いて、うん、あ、ここがなんかちょっと自分とズレがあったな、認識とズレがあったな、みたいなところを整える時間にしといて、うんうん、で、夏から秋にかけて、ちょっと動き始め、うん、来年からバーン行くっていう。う
ん、そうそうそうそう。
そういう感じです
。そうそう。来年からね、来年になったらね、本当にね。めっちゃ追い風吹いてるしね。
なんかさ、追い風の吹く感覚ってどんな感じなんだろうね。
なんかね、
うん。
まあ、多分人それぞれだとは思うんだけど、
うん。
同じことをやってたとしても、
うん。
なんかうまくいくな、みたいな。
あー、流れに乗ってる感じ。
う
ん、
そうそうそう。
なんか、やろうと思ってもさ、頓挫するときってあるもんね、
うん。うん。
あれの逆ってことね。なんかひょいひょいうまくいく。う
んうん、なんかタイミングすごい良くなるなとか、
うんうんうん、
なんか逆になんか向かい風が吹く日、吹く年とかもあったりするんだけど、
うんうんうん、
で、ちょっとだと逆になんか同じようなことやってんだけど、なんかうまくいかないなみたいな感じだったり、うんうんうん、
トラブル発生みたいなね。
そうそうそう。
あるある。
そう、だからなんかこう、同じように過ごしてるけど、うん、なんかうまくいくっていう
のが多いか。
うん、でその追い風の強さみたいなのもあったりする
ん
ですけど、
うんうんう
ん、それが、2026年は、
うん、
まあまあいい追い風がこう、
そうなんだ。
背中を押してくれるっていうのが。
ちょっと去年はいろいろあったかもしれないけど、うん、今年はもう、うん、もう自分を取り戻すというか、
うん、
うん。その本来の自分の運気を取り戻すための準備を始めて、
うんうん、
で、来年から羽ばたくと。
うん。うん、
羽ばたく。
かわいい。来年になったらもうめっちゃ羽ばたくみたい、う
ん。めっちゃ羽ばたく。てんちゃんも羽ばたくし、みんな羽ばたくね。
そうそうそう。
結構みんないいね。
ね。
うん、流れが。
そうそう。だからなんかもう本当にね、今年はっていう話をもっとしたいけど、すごいね、来年
が良すぎて、
2027年がね、
うん、
すごいいい感じになっているから、2027年とかだと、
うん。
なんかね、もう始まったばっかりなのに2027年の話しちゃって申し訳ないんだけどさ。
羽ばたきます。けんちゃんも羽ばたきます。
せっかくね、せっかくここのね、ご縁が、
うん。
ご縁なのね。
だけどさ、なんていうの、羽ばたくためにも助走が必要じゃん。
うん
うん
うんうん、
なんかほら、走り幅跳びとかも大きく飛ぼうと思ったら結構助走必要じゃん。
うんうんうん、
だからやっぱり、このね、運気がいい時にある程度整えておいてさ、蓄えておいてさ、
うんうん、
あと、なんていうのかな、いっぱいさ、なんていうの、カードっていうか、持っといて自分の中に、うん、これがダメならこれでいこうとかさ、
うんうん、
たくさん準備しておけば、来年羽ばたく時になんかいいよね。
ね、いいよね。
なんかいいよね、みたいな。
うんうん、
この感じ。
そうそう。なんかいいよね。
なんかいいよね。っていう感じでいいですね。じゃあ、スーさんじゃない、スーさんはね。
ね。
はい。では、今のところこれで、宿命鑑定の予約は全部終わりましたね。
また
新しい何かこうレターが届きましたらその時またするということで、
うんうん、
で私たちは雑談をすると。
ずっと
出た雑談好きね。
そうそう。
どうです？やってみてどうですか？1時間もはや経ちましたけど。
もう経ったんだ1時間ね。
うん。早い。でも割とさなんかこう 楽な気持ちで始められる感じじゃない、
うんうん、
スタイフ。
そうですね。ね、なんかいつもね、なんか、うん、あの、なんかね、どういう風になりたいですかっていうのを聞いて、こう始めてったりとかするから、
うんうんうん
うん、ちょっとこう、それを聞かずにこう伝えてくっていうの、不慣れで。
ああ、そうだよね。
ドギマギしちゃったけど、でもなんかこのね、
うん、
そのピンポイントで2026年とか、
うん
ね、今後の運気みたいなのとか。
なんかこういう、またね、こう、うんうん、個人鑑定とはちょっと、また別だもんね、公開されてるからさ、うんうん、なんていうのかな、プライバシー的にもさ、
うんうん、
あの言えないというか、その、伏せとくとことを言っていいところっていうのがあるからさ、うんうん、あとてんちゃんがね、ともえさんはこれから定期配信をお一人でも始めるんですかって。
ねえ、ほんと、そう、始めていきたいと思ってます。行く。始めるよ。始めるよ。
ための練習。
そうなの。
で、私と。占いの館をやっている。
そうなの、占いの館を。
あ、これででもそのうちなんとなくさ、あの、できてくるんじゃない?形というかさ、こんな感じでやっていけばいいんだなって。ね、で、うんうん、自分の一人のところでやれば、レターだって、あの、ともえちゃんが直接見れるわけだし、うんうんうんね、この形でやれば、いけそうですね、宿命鑑定ラジオ。
ね、宿命鑑定ラジオ。楽しいね。
ね、番組名考えたらいいんじゃない?今、ともえチャンネルになってるよ。
そうなの、ともえチャンネルなの。なんかね、もうそれね、自動的に勝手にね、
なるんだよね、
チャンネルって
名前で。
そうなの、名前か、ね、あ、名前考えないと、とか思ったんだけど。
そうだね、名前、ちょっとカードでなんか出すか。
ね、
確かに。カードで出すかっていう。あ、てんちゃんは楽しみです。皆さんもしよろしければ、ともえちゃんをフォローしてください。
ありがとうございます。今ね、なんかね、すごいね、ごめんなさいね、プロフィール欄とかもね、なんか無言みたいな感じになっちゃってるけど。
今ここでもお話ししてれば、人柄はある程度は伝わる。いや、私は結構こういう感じなんですけど、ともえちゃんしっかり者なんでね、占いの、あの、やり方にも出てるよね。その、なんか私、ね、感性というかさ、あの、説明書無視みたいなところあるじゃない、
う
ん、なんか。
そう、なんかさ、でもさ、うん、こう、構えすぎちゃうんだよね。
構えすぎちゃう?
そうそう、構えすぎちゃう。なんかこう、ちゃんと伝えなくちゃ、みたいな。
ああ、もうい
い、さっき、ね、もうあれだよね、さっきさ、うん、生きねばになっちゃったら奴隷だよっていう話してたのに。
てんちゃんが二人とも空気感も似てるだって、姉妹感出てますかね。なんかあんまりこう、二人の会話を公開するってことはないから。
本当だよね。
ねえ。
本当だよ。
ねえ、私たちはあれなのよね。年齢って年子だからさ、
うん、
近いんだよね。
そう、近い、ね。
で、あとさ、すごいさ、なんていうの、離れて暮らしてるじゃない?札幌と関東でさ、うんうん、となんかこう、うん、こっちの方と。
うん、
で、離れて暮らしてるけどさ、ある日さ、ともえちゃんと私を全く同じ色の下着をさ、色違いで買ってたんだよね。
そんなことあったっけ?
いや、なんか、私、他の子ね、白かなんかの色で、ともえちゃん黒だったかなんか、忘れちゃったんだけど、色のことは。なんか全く同じ下着が、なんか実家に干してあって、あれ?あれ?と思って。あ、これは私のではないみたいな。いや、さすが姉妹だよね、と思って。
すごい、そんなところで。
そう、やっぱ似てんだなぁと思ってさ。なんか感性みたいな。
下着ってなって。
下着受けるよね。なんかそこで気づくみたいな。てんちゃんがお互いでお互いを補い合ってる感じがしてすごく
嬉しい。ありがとうございます。
ね、ない、そうね、すごいさ、基本ベース合ってるんだけど、
うん、
タイプは全く同じっていうわけでもないんだよね。
確かにね。
うん、
なんかね、違う
けど同じみたいな。
うん、
まあそりゃそうよね。同じ親から生まれてんだもん。ベースは同じですよ。
ね、ベースは同じだよ、ね。
キャラが違うけど、なんか。じ、う、ゃ、んうん、なんか名前か、いい名前ないかな、うんうん。
ね、なんかね、グッとくる。
グッとくる。
グッとくるやつ。
グッとくるっていう言葉が受ける。なんか、あ、なんか白い竜が出ましたな。竜神カードをおもむろに引いてんだけど。何?いや、ちょっと待って。竜神カードで名前を付けようっていうのがまず無理じゃん。
え、かな、なんかそれを出たカードで、うん、を出して、チャッピーとか。
チャッピーとかに。
こういうイメージなんだけど。
ねえ、てんちゃん、そりゃそうよねって、グッとくるで盛り上がるから。グッとくる、グッとくるか。なんかタイトルつけるのにいいやつないかな。
でもね、今ね、カードでね、タイトルつけてくれるって聞いたから、うん、どうやってつけるんだろうと思った。
いや、考えなしだったよね。こうやって考えなかったよ、
ね。でも、ね、イメージがつくからね。
イメージがね。とりあえず白。
ね、
白い色が出て、なんだろう、これ。なんかすごい頭抱えてる人出てきたんだけど。
考えてる。考えてるみたいな。
考えてる。どうしようみたいなさ。なんだろうね。ごめん、カードに振られたからカードが悩んじゃったんだ。
うんうん、そうなんだ。
いや、私にそれ聞かれても名前みたいなさ。
なんとか白い竜までは出してくれたけど。白紙なのかな。
なんだろうね。何がぴったり、何だろう、でも宿命キャン鑑定っていう、
宿命キャンテ
ー、昔さ、なんかさ、あったよね、キャンタマとか言ってさ、あの、
大学生の
あったよね、あの、なんかの、コント、コント。
うん、なんかあったね。
あった、あの、山崎、なんちゃらさ。忘れちゃったけど、ね、どうしよう、どんどん脱線してて、ともちゃんのさ、番組名がつけられないんだけど、
で結局ね、決まらなかったみたいにね、なったりとかして
ね。なんだろうね、
なんだろうね。でも白い竜が出てきたっていうことだね。
白い竜ね、
白
か。宿命鑑定っていうのはつけないの、なんかこう、番組名に
ね。でも宿命鑑定ってつけなかったらさ、宿命鑑定ってわかんない。
わかんないよね。
わかんないよね。
占いの館だと全ジャンル来るよね。あなたの宿命お伝えしますみたいな。うん。
すごい、ね、ズバリ言うわよみたいな。
ズバリ言うわよみたいな。あなたの宿命、なんかもっとこうおしゃれなネーミングないのかな。昭和感が抜けないわ。
本当だね、しょうがないね。
昭和感が抜けないわ。ニューライフだって。ニューライフっていうカードが出てきたよ。
ニューライフ。
もう一回言って、宿命の、なんだっけ、あの、宿命鑑定とは。
宿命鑑定とは、生年月日からあなたの持って生まれてきた宝物を見つける。
ああ。
ものです。
難しいなぁ。カードでつけようっていうのがまず難しいんだよ。全否定。カード全否定。
ひどい。カード頑張ってくれてるの
ね。そうだね。さっき頭抱えてたもんね。
ちょっとチャッピーに無茶ぶりしてみよう。
うん。チャッピーに無茶ぶりしてみよう。
うん。チャッピーさ、なんかさ、あの、私のチャッピーすごい優しいからさ。
いいの、私のチャッピーさ、すごいさ、なんか上から目線になって一回解雇したんだけど。
なんかね、常に寄り添ってくれる。
そうなんだ。
なんかでもチャッピーもさ、なんかさ、うん、厳しく、もっと厳しく言ってみたいなこと言ったら厳しく、言ってくれるとかって。
てんちゃん解雇できるのって、あのね、アンインストールしてやった。アンインストールした。だけどなんか画像作成したいがためにもう一回再雇用した。
白い竜神に入れちゃうと、なんか白い竜神に縛られちゃう。
縛られちゃうね。なんだろうね。なんかいいのないかな。だいたいね、名前つけんのって。なんだろうね、もう、ともえチャンネルのさ、だって今日だって占いの館だしね。
なんかね、チャッピーなんだ。
これのんびり行こうだしな。乗り越えて行こうわ。仲間にするなよ。仲間にするな。
乗り越えて行こう。
乗り越えていこう。チャッピーはどうだった？
チャッピーね。
えんちゃん乗り越えていこうって笑ってる。
でも乗り越えていこういいね。
うん。
乗り越えてい
こう。宿命鑑定、乗り越えていこう。 あなたの宿命変えられます。え、変えていいの？
変えられはしない。変えられはしない
。マスターのんびりいかないって。なんだろうね。でも宿命鑑定やってるっていうことはメインにやっぱりしていきたいんだよね、うん、
そうだね。宿命鑑定ね、せっかくね、うん、そうね。でもね、宿命ね、うん、なんだろう、なんか宿命知ると知らないだと、
うん、あれはさっきのさ、ほら、
うん、
あの攻略本。
ああ、攻略本。
攻略本。あ、宿命はあなたの攻略本。いや、待って、なんかそれ本のタイトルみたいじゃん。
うんうん。
てんちゃん、ニュースライフともえ。
かわい
い。いや、もう昭和路線で行くっていうのはどう？
レトロ感出して、
レトロ感出していけば宿命。いや、もうさ、占いの館宿命鑑定って。
占いの館宿命鑑定、宿命レトロゆるゆるの世界観で。
いや、もうなんかすごいさ、なんか新宿の母みたいなの出てきそうだよね、う
ん、あ、なんかね、宿命、
うん、
宿命ラジオって出てきたんだけど、ラジオの字がね、うん、地に点々のバージョンと、あ、
カタカナのね。
そうそうそう。あとね、ラジオの尾がね、くっつきの尾のカタカナ。
ああ、これね。
そうそう、宿命ラジオ。
ラジオ、これね。
喫茶宿命。
また喫茶だよ。あなたの攻略本あります。あ、これはなんかサブタイトルにいいよね。
うんうん、確かに。
攻略本。じゃあさ、もうさ、なんかドラクエみたいなこと、いや、待って、なんかちょっと違う方向行ってきたな。自分はさ、ニコラジみたいな可愛い名前つけといてね。たまちゃんに、昭和感がいいんじゃないとか言って。
あ、宿命日和は？
あ、可愛い、それ。
ね、可愛
い。うん。
宿命の縁側っていうのがある。
あー、なんかもう、ちょっと急に年齢層上がった感じがする。
そうね。
宿命日和は可愛い。
宿命日和可愛いね。
うん。宿命日和、あなたの攻略本、渡します。
ね。宿命日和。そうそう。あなたの攻略本あります。あ、いいですよ、てんちゃん。ありがとう。
ね。
グッとくるやつ。
かわいい。やっぱこれ。
あ、いいね。宿命日和、あなたの攻略本あります。あ、いいね。
あ、もう決定だ。
すごい、素敵。ありがとう。
ともえチャンネルは、
ありがとうございます。
宿命日和になりました。
ね、ともえチャンネルから、宿命日和。あ、いいね、宿命日和。
なんか、暦みたいなね。暦めくりみたいな響きだね。
ね。
平和ですな。あ、ね、今日さ、全然関係ないけどさ、うんうん、七草がゆだよ。
あ、ほんと、そうだね。
七草がゆって高いよね。
もう七草揃えるのが大変だからね。
七草がゆさ、700円ぐらいしない？一草の100円ってこと？698円みたいなことになってたよ、この前。
へ、
あ、てんちゃん七草食べたよって、朝食べたのかな？
ね、あ、そうなんだ。
朝からおかゆ食べるっていいね。
ね、お腹に優しいよね。
お腹に優しい。
私今日だって朝食べたやつ、なんか焦げたパンだったよ。
え、焦げたパン？
そう、焦げたパンだった。なんかね、うん、あの、普通に、まあ、トースターで焼いたんだけど、
うん。
私結構なんか焼きすぎる傾向にある。
わかる、それ、それさ、姉妹あるあるじゃないよね、もしか。私も昨日焦げたパン食べたんだよね。
そう、なんかさ、すごいさ、なんか気づいたらすごい焦げてて。
うん、なんか匂いで気づくよね。焦げてるって。
焦げてるみたいな。
焦げた。
あれさ、ほん、タイマーをさ、ちょっとさ、ね、うん、もう少し緩くっていうかね、短くすればいいだけなんだけど。
あ、そうだよね。そのさ、回し具合が強すぎるってことじゃない、うん、二人とも。ギャッって回しちゃうんじゃない、そうそう、
ギュッてやってね。
うん。
訂正はしないみたいな
感じで。戻さないよね。
戻さない。
あ、てんちゃん、イオンでパック500円くらいだったよなって。
う
匂いで気がつくって相当焦げてる。結構こう、だから結構焦げがちなんだよね。
そうそう、結構焦げてて。
なんか パンのさ、水分が若干失われつつあるぐらいの焦げ具合じゃない？
そうそう。なんかね、なんならね、なんかちょうど今日食べたの、あのさ、食パンのさ、
うん。
なんかパン屋さんのパンってさ、なんかパンの一番後ろの耳の、全部耳になってるところ一枚さ、なんかこう、おまけみたいに入ってるのあるじゃない？
うん。
ちょうどそこの部分だったからさ、
うん、カリカリじゃん。
そう、なんかラスクみたいな。
ラスク結構焦げがち結構こラスクもうラスク、ラスクね、
ラスクみたいな。
水分だいぶ飛んでるって
ことだいぶ飛んでた。香ばしかった。
香ばしかったね。
香ばしかった。
でかいラスク
ちょっと
パンも焦げがちだよ。
だからなんか七草とほど遠い。なんか
私食べてないよ。食べなきゃ。
ご飯
ね。なんか七草パック何にしようかな。セリーナね。セリって高いよね。ねえ、セリー、セリって高いんだよ。びっくりだよ。
そうなの。なんかね、買おうと思ったことがないな。
いや、三つ葉を買おうとして、うんうん、見た目がセリってすごい似てんの、
うんうんうん、
でもなんかあの尋常じゃない値段してんのよ。
へえ、そうなんだ。
で、それで三つ葉じゃないって気づくの。
こんなに高いわけがないみたいな。
そう、え、三つ葉じゃないなと思って、よく見るとセリって書いてある。うんうんうん、
へえ、そうなんだ。セリって高いんだ。うん、
セリ、ナズナ、ごぼう、ハコベラ、仏の座、うん、
え、
あと何 ?2 個。春の七草って言って終わるよね。
うんうん。
尋常じゃない値段で判断。そう。なんか、お菓子の値段がついてんだよ。野菜の葉っぱではない値段っていうか。
でもそれ、セリってさ、うん、何に使うために買うんだろう。
なんかお正月になると出てくるから、やっぱりさ。
やっぱ七草目的なのかな。
三つ葉のなんかこう、上位種なんじゃないのかなと思って思ってたんだよね。
なんかお吸い物とかに入れるのかな。
入れる。それにしては高いよね。
ね、あんま高くし、でも高くても買う人がいるからその値段で仕入れてんだよね。
なんかお正月になるとさ、かまぼこが強気になるとか言ってさ、うん、かまぼこがすごい値段になってんだけど、なんかそのお正月過ぎた途端に半額になるみたいだよ、かまぼこ。
確かに。なんかね、お正月ってさ、なんだろうね、なんかなんかお正月だからっていう理由でさ、うん、なんか通常だと買わない値段のものを買っちゃうみたいな。
買っちゃう。あのさ、ナルトとかもさ、コトブキとかいろいろ出てきてさ、
うんうんうんうん、
なんかナルトも結構強気だよね。
うんうんうん。
セリ鍋うまいよねって。
そうなんだ。
そうなんだ、セリ鍋。でもじゃあ、セリ鍋ってことはセリ相当、高価なセリを相当入れてるってことですね、うんうん、マスターは。
うん。
高いよ、セリ。うちなら三つ葉なんだよ。
三つ葉なんだ
よ。ね、ナルトも結構強い。ほんとナルトも結構強気で。なんかさ、うん、私ナルト全然気にしないでピョって買ったんだけど、
うんうん、
娘ちゃんにさ、うん、いつもと色が違うねって言われたの。白の中に、いつもピンクの字が、うんうん、字っていうか、ぐるぐるだったりとか、模様がついてみたいなんだけど、うん、今年はピンクに白だったみたいでさ、
うんうんうん、
でそんなとこ気づくんだと思って。
ねえ、よく気づくね。
そうなんだよ。よく見てね。え、マスターは自分で取ってくんの？生えてるよ、その辺にって。
本当だ。そうなんだ。生えてるんだ。
生えてるんだ。いいなぁ。なんか、セリと三つ葉をちょっと比べたい。どう違うのか。セリナズナ、なんか言いたくない。セリナズナ、ごぼう、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロだ。スズナ、スズシロ、春の七草。はい、書きました。え、全然違うの？全然違うって。三つ葉とセリ全然違うんだ。セリ、ナズナ、ナズナってなんだろうね。ごぼうはごぼう？
ごぼうはごぼうじゃない？
ハコベラって？仏の座。鈴な、どっか大根入ってるよね。大根とカブ入ってない？ ミニ七草セットみたいなのさ。
ごぼう、ごぼうじゃなくて五行って書いてるよ。
ごぼうじゃない
。なんか、五行、かっこ五行、イコール母子草って書いて
る。五行ね。
そう、なんか写真見た感じごぼうではない。
助けて。
ごぼう、あ、ごぼう入って、入ってたか、とか、もう、なんかすごいスッと受け入れちゃってた。
五行だった。
五行だった。
なんでこんなに笑うとは。こういう間違い多いよね、本当に。
ごぼうじゃなかった。だって、だって葉っぱの話してるの急に根っこだもんね。つったらね。
お腹痛い。腹筋が痛い。あ、涙が出てきた。
でもさ、鈴代が大根なんだって。
あ、そうなんだ。よくともちゃん冷静で喋ってる。さすがだよ。さすがだよね。もう40何年間姉妹でいただけあるよね。てんちゃん、私もこんばんをすっと受け入れてしまう。やばい。こんばんじゃない。
もう正解がさ、分かってないからさ、なんかさ、あ、そうなんだ、みたいな感じで、こすっと受け。
すごい、嘘の発信がすごい。
よかった、訂正できて。
ほんとだよ。さすがともえちゃんだよ。
ごぼうじゃなくて5行です。
わかるよ。わかります？この姉妹のこの、あの、この感じ。まさにこれですよ。姉妹でいただきあって、今も、はい。
本当だよね。
今も姉妹だった。これからも姉妹だしね。姉妹であることは変わんないもんね。だってね。
そうだね。変わらないね。うん、
そうだよね。結婚とかして名字とか変わっても姉妹であることには変わらないよね。
そう、変わらないよね。
ちなみに私たちには弟がいるんだよね。
そうそう。
結構、忘れがちだよね。
そうなの、
ね。二人姉妹みたいな感じにさ。
う
ん、
そうなの。
なんていうけど、実は弟いるんだよ。
うん。弟いるの。
ね、ずっとさ、あの弟さ、丼でさ、頭で丼割られたことずっと根に持って
る。それは根に持つよね。なんでそんな頭で丼割ったんだろう。
あれはね、
でも実験だよ。
頭、助けて、ちょっと落ちすぎない。苦しい。頭でどんぶりって。そう、なんかあれはね、テンションが上がって、なんかテンション上がったんだよ。
頭でどんぶり事件。
テンション上がって、なんか頭でどんぶり割った。
なんでだろうね。頭硬いとかいう話してたのかな。
ああ、確かに頭は硬かったと思う。
ねえ。
あの、なんていうの、物理的にね。
うん。
中身が硬いとかじゃなくて。
そうそうそう。
いや、ほんと今泣いたわ。
頭でどんぶりってもうなんかわけがわからないことになっちゃう。
そう、でもなんか3人で遊んでてすごいテンションが上がって、なんかカーンみたいなこと言って、
そうそう、
頭でどんぶり割ったんだよね。
ねえ、あれお兄ちゃん割ったんだっけ？
多分。
落としたんだっけ？
多分私。
頭でどんぶり、頭でどんぶりっていうか、頭にどんぶりだよね。頭にどんぶりをこうポンポンってや
る、ね。そうそうそうそう。頭に、なんで、なんか、頭にほら、ゆで卵ぶつけるみたいなやつあるじゃん。うん、ゆで卵じゃない、頭で卵を割るみたいな、動きあるじゃん。
うん、
あれで、なんか頭にどんぶりを当てたら、パーンって割れたんだよね。
うん。そうそう。
うん。弟さんは、天丼マンか、誰かな。
確かに。
そうだね。めちゃくちゃ痛そう。そうそう。それをね、ずっとね、言われるんだよね。
いや、そりゃそうだよね。そりゃそうだよ。
大人になってからも言われるんだよね。
そりゃそう
だよ。姉ちゃんは、頭、俺の頭にどんぶり割ったからな、って言って。
うん。ひどい話だよ。
しかもさ、理由なんかないんだよ。テンションが上がっただけなんだよ。
ひどいな。ひどい話。いやね、ご無事で何よりだよね。
そうだよね。ご無事で何よりだわ。だからこんなに笑ってられるんだわ。
本当だよね。びっくりするよね。
でも、あの、割れた後の丼のこととか全然覚えてないんだよね。
うん。
お母さんたちから怒られたんかな。
怒られたんじゃない、何怒られたんだよ、まだまだ小さい頃の話だよねあれね、
結構ちっちゃかったと思う、
ちっちゃい頃の話だよね、
多分ね小学生低学年だね、
うん、そうだって頭で丼を割ろうと思うっていう時点でね、
うん、
これがある程度年齢いっててやってたらもう、
ね、ちょっとダメだよね、
ちょっとダメ、ちょっとダメ、
トムさんが冷静にそりゃそうだよっていやほんとねお腹痛かった、今笑いすぎて、そうそう、弟の頭で丼割ったことを思い出して、そうそうそう、こんなに笑えるなんてね、
ね、弟のあた、
お佐藤さんはともえさんといくつ違いですか？あのさ、いつも私弟の年齢分かんなくなっちゃうんだよね。あの子何歳なの？
あれね、二つ下。
あ、そうなの？
うん、そうなの。
じゃあ私の三つぐらいしか下じゃないってこと？
そうなの。
なんか5個ぐらい違うのかなと思ってたんだよね。
違うの、ね。二つなの。
うん。姉ってねって。なんかこの一言が全てを物語ってるよね。
ね、
本当ね。仲悪いわけじゃないんだよ、全然。
そうそうそう。
ね。
仲悪いわけじゃないけど、なんか、あれだよね。なんか、中学生ぐらいからなんか話してくれなくなったよね。
なんでだろう。思春期だったのかな。
うん、多分。なんか、話しかけても、うんしか返ってこなくなっちゃった。
あー、うん。なんかさ、ちっちゃい時陽気だったのにね。
そうそうそう。すっごい陽気だったのに
ね。あれ、何現象なのかしらね。
なんだろうね。あれね。すごいなんか、小学校高学年ぐらいから。
うん。
中学、高校と。私だって高校とか、弟と同じ高校通ってたんだよ。
そうだよね。
うん。
そんな片鱗ないじゃん。
そう、同じ学校に通ってた
と思わない。しかもさ、3つしか違わないっていうことは、同じ時期に同じ高校に通ってたってことでしょ。そう、
1年生の時は3年生なのよ、私。
なのになんか接点ないみたいな。でも、そう。あんま姉ちゃん、姉ちゃんって言って来るタイプじゃなかったよね。
来ないね。
もう来ないよね。なんか独立してたよね、あの子。
うん。
なんかあの、うん、なんていうの？家族の中で独立してたっていうかさ。
そう、
ね。一人、いや、家一緒に住んでんだけど、
うん、
なんか精神的に独立してるっていうかさ、
うんうん、
ね、マスターもうちも仲いいけどね、てんちゃん年が近いから逆に恥ずかしさとか照れくささとかあるのかなって、いや、
うん、
うん、いや、なんかその照れ隠しでとかじゃないよね、もうなんか、
うん、
距離を保ってるっていうかさ、
さっぱりしてんだよね、
うん、
さっぱり、なんだろうね、
なんだろうね、独自のキャラクターだよね。
そうだね、独自のキャラクターだね、なんか
淡々としてるっていう
か、そうそうそう、なんかでもさあれ、うん、あの外側にはすごい愛想いいんだよね、
びっくりだよね、あのあれでしょ、伝説の電話事件だよね
伝説の電話事件って
なんかさ、あの弟にさ電話だよって言ってさ、
うんうんうん、
出たらさ、あのすっごいこうめっちゃ喋り始めたっていう、
うん、
今家でさずっと寡黙なのにさ、
うん、
急にキャラ変してめっちゃ喋り始めてさ全員びっくりするっていう、
そうそうそうそう、
そういう感じでしょ、
そうそう、すごいね、なんか、
うん、ええこんなんだったのって全員が思うっていうさ、うん、でもあれさ、うちの家系あるあるなんだよね、うちの男子、そうそうそう、男子家系あるあるなんだね、家系男子あるある、
なんだっけ、
おじいちゃんから
外弁慶、外側には愛想がいいけど家の中では寡黙、喋んないみたいなね、
うん、お父さんもさ、おじいちゃんもそうだもんね、なんかね、うん、
ね、
うん、
だからあれだよね、なんかなんていうかさ、こう家族だけでいる時よりも、
うん、
外部の人が来た時の方がめっちゃ喋ったりするじゃん、
あすごい陽気な感じだしさ、なんか人のいい感じでもてなしたりするよね、
そうだからなんかさ、あの夫を連れて実家に帰ると、
うん、
めっちゃお父さん喋るから、
わかる、そのキャラわかるわ、
そう、あお父さんってこんなに喋る人だったんだっていうのを夫を通して見るみたいなさ、
うんうん、昔なんかもうもっと黙ってたよね、
うん、ね、黙ってたね、
そうよくお母さんなんか面白いのかな、お母さんと思っても
確かに今の方がでもやっぱり喋るよね。
ね。やっぱりおじいちゃんになって丸くなったのかね。
うん、そうそうそう。ね。だからなんかもうヒヤヒヤしたよね。なんかあの、孫たちが生まれてってさ、孫たちがさ、うん、 なんていうの、リビングとかでさ、うん、はしゃぎ回ったりとかするじゃん。
あ、怒るんじゃないかなと思ってさ。
そうそうそうそう。お父さんなんか、すごい怒るんじゃ、すごい切れるんじゃないかな。
あれさ、だんだん慣れてったんだよ。だってさ、うん、私の娘っちがさ、なんか座布団かなんかで、うん、なんかこうテーブルの上に座布団を乗っけて、なんか寝てたの。あ、あ、違う、うん、あれで、そしたらさ、あ、違う違う、それじゃないや。なんかその後だ。なんかあの、猫とさ、
うん、
めっちゃ遊んでたらさ、なんかあの、かっちゃかれたんだよ。ギャッ、
うんうんうん、
猫の。で、ワーンって泣いて。
うん。
そしたらさ、お父さんがさ、そんなんするからだろって言って、2歳児ぐらいにめっちゃ怒ってさ。うん、いや、お父さんって言って。2歳だからって言って。わかんないからって言って。だから最初はなんかやっぱそのキャラだったんだよ。
そっか。じゃあ、慣れてったのか。
うん、慣れてったなと。私さ、ね、あとさ、よく、あれなんでね、お父さんでさ、心配してさ、めっちゃ怒るタイプだからさ。
あ、そうそうそうそう。そうそう。
私さ、ともえちゃんがちっちゃい時にさ、つぶつぶオレンジのさ、なんか、
賞味期限切れてる。
覚えてる。切れてさ、すごい、なんか、やつを、うん、飲んだらさ、めっちゃ、叩き落とされてさ。そうそうそ
う。なんでこんなの
怒られたよね。
そう、おばあちゃんが、つぶつぶオレンジの缶ジュースを、昔さ、つぶつぶオレンジの缶ジュースってあったんだよね。
あったあった。本当につぶつぶ入ってるやつね。
そうそう、本当のつぶつぶ入ってるやつ。で、それをくれたのよ、なんか。で、それくれて、飲んでたら、うん、なんか、それいつのだったみたいな感じになって。
賞味期限見たらすごい切れてたんだよね。
すごい切れてたの。缶ジュースなのに。
ね。
缶ジュースなのにめちゃくちゃ切、すごい何年も切れ、前のやつで切れてて、うん、そしたらなんか、子供飲むな、みたいな感じで。
めっちゃ激怒してさ。
そう、怒って。
もう。
飲んでる私にも、
うん、
怒った、ね。なんで気づかないんだ、つって怒ったんだよね。
子供だから。
変な味とかするだろう、みたいな感じで。
ああ、言ってた、言ってた。
そうそうそう。
本当恐ろしい顔だけど、今いいおじいちゃんだよね。
うん。ね、でも、私は普通に美味しくいただいてたんだよね。
うん。SDF さん、すいません、所要ができたんで、そのまま職場に出撃しますって。お二人ともラジオ頑張ってください。リスナーの皆さん、ごきげんよう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。てんちゃんが手を振っててくれて、ありがとう。
ありがとうございます。
ちょっと占いの館だったよ。占いの館らしいことしようよ。
そうだね。占いの館らしくしよう。
あと20分くらいだけど。
うんうん。
なんか占いの館らしいことしよう。
うん。占いの館らしいことってなんだろうな。
改めて言われるとちょっといきなりって。
そう
だね。そうだね。
せっかくだからね。
うん。
そうね。
そうね。なんか今さ、1月だしさ、うんうん、今年初めての放送だしさ。
うんうん。
つぶつぶオレンジの話だった。ちょっと我に返った、我に返った。
身
内話ばっかりしちゃいけないなって思って。
そうそうそう。
このタイトルを見てさ、のんびり姉妹の占い館って書いてるじゃんって。
占い前半で終わっちゃったの。
終わっちゃった。頑張ろう。
終わっちゃった。
最後まで占いをやり抜こう。うんうん、
そうだね。
うん。なんか今年の運勢でも占うか。
今年の運勢。
ゆるいのね。全体的なやつ。
全体的なやつ。
そんなことできんの？宿命鑑定でさ。
宿命鑑定はね、でもね、その人その人の生年月日から見て、それが全部違うからさ、うん、人によって。
そうだよね。
うん。
え、じゃあ、なんかいい生年月日の人いないかね、日本っぽい。
え、高市さんとか？
あー。そしたら、なんとなく日本の流れが、わかるかね。
日本の流れが。
なんかさ、そうだよね。生年月日。高橋さん、わかんない。
ネットで調べたら出てくる。
うん。
高橋さんね。
じゃあ私は日本の、日本なんか規模でかくない？
規模が大きいな。
そうだね。全体のっていうか。
1961年。
あ、わかった。じゃあさ、2026年の、1月1日とかにしたらさ、どうなるの？
どうなんだろう。でも男と女でも違ってきちゃうけど。
あ、そっか。ね、難
しいね。まあでもね、もしかして2026年の、
うん。
2026年1月1日に生まれた子ど、生まれた子の。
生まれたのは今年の年だから。
生まれた子の宿命は、みたいなね。
どんなことが書いてあるんだろう。
1月1日生まれの子。
うん。今年の1月1日生まれに今年が生まれましたから。無理やりなこじつけで。
無理やりな
こじつけで。
え、女の子、男の子にして
みる。それどっちにする？うん。あ、チャッピーにそれこそ聞いてみたら？今年を、
うん、
性別に例えるとどっちですか？
え、
そんなことできんのかな、また無理なこと聞いてみたいな感じになるかな。2026年は男性性と女性性のどちらが強いですかにしてみる。
なんかなんて言ってた、チャッピー。私のチャッピーはね、
うん、
チャッピー的には今年は女性かなって言って
る。ね、火のエネルギーが強く、
うんうん、
行動、自己表現、決断などの男性性的テーマが強まりやすい年。あ、馬だから、あ、
うん、
男性性的な、え、ちょっとどっちを、両方だって言われた、
うん、結局どっちもってことかな。
うん、男性性が圧倒的に強い年ではないんだって、
うん、あ、でもさ、あれだわ、日の絵馬っていうところは全員共通なんだよね。
うんうんうんうん。
だから日の絵馬とはみたいな宿命で見ると、
うん、うんうん、いいね
いいね。日の絵馬見ましょう。
日の絵馬で見ましょう。
日の絵馬、
それいい ね、
ね、今年なんかね、宿命鑑定っての、うん、あ、でも日によってもなんか毎日なんかあるんだってね、こういう今日は何みたいな。あ、そうそうそう、なんか今年は、
うん、
今年1年間はあの日の絵馬
まで見れるんだ。
そうは全員一緒みたいな。
じゃあ1月、
そうそうそう、
1月とかで見れたりするの？
うん、なのかな。1月なんかやってみたことない。
占い研究所みたいになってきて楽しいね。
ね、
占い研究所。
そうだ、その毎日なんかそういうのが割り当てはされてるっていうのはネットで見たらわかんのかな。
でもそれ今度さ、ともあのほらなんだっけ、ほら宿命日和で日和だから。
うんうん、
あの、毎日さ、5分ぐらいでさ、うんうん、あの、その日の宿命鑑定をお知らせしたらいいんじゃない、ラジオで。
あ、確かにね。
収録で。
いいね。
そうするといいね。今日の宿命。
うん。今日の宿命。
いいじゃん。
なんかね、日の絵馬。
しゃお、うん、
日の絵馬はね、
うん。
ね、個性が強く存在感が際立つ。っていう。
え、年、
え、
年。年でいくと、どんな年っていう表現をすると、
夢や希望を分かち合うことで成功できる年。
いいね、希望が溢れましたね、今。
うん。
夢や希望、
夢や希望。あ、でもさ、結構これ、うん、これ自体はさ、全員日の絵馬は持ってるだよね、今年の運、うん、運とし、運勢っていうか、運としてはさ。
うん。もう一回言って、夢や希望を。
夢や希望を分かち合うことで成功。
分かち合うっていうのがポイントだよね。
ね、だからあれよね、なんか自分の心の中だけで留めとくんじゃなくて、
うん、
発信していくみたいなね。
うん、
私はこういう風なことをやりたいみたいな。
夢や希望を分かち合うことで成功する年です、うん、
そうそう、なんかなんかこのなんかね、この日の絵馬みたいなこういうやつを全員なんかそれぞれ持ってるんだけど、
うんうん、
で特になんか今年はその日の絵馬を持っている人っていうのはよりなんかこう自分の持っている
うん、
やつが、こう、年運として、ま、回ってくるみたいな感じだから、
うん。
めっちゃチャンス到来みたいな感じになるんだけど、
じゃあ、どっちかっていうと、やっぱり、うん、なんか、成功する年だもんね、
うん。うん。でもなんかみんなもそれを持ってるってことは、
うん。
それを意識すれば、井上馬を自分のものにできるみたいな。
なんか私の方もカードを引いたんだけどさ、
うん、
あれだって、意味が願いを叶うと信じる、豊かさを育む、うん、
おお、
だって、なんか人生の素晴らしい時期に入りましたみたいな。
素晴らしいじゃない。
ね、あとね、あなたの人生には想像もつかないほど素晴らしい計画が用意されていると信じてくださいだって。で、なんか素晴らしい素晴らしい言ってね、ということで素晴らしい年です。
すごい、今年はじゃあ素晴らしい年なんだ。
ね。ああ、なんかいい感じにまとまったからここで終わりにするか。
そうだね。今年は素晴らしい一年です。
ゆるくまとめて終わる。途中ごぼうでめっちゃ笑った。
ごぼうじゃなかった。
ごぼうじゃなかった。七草はごぼうじゃありません、みんな。
ごぼうではなかった。五行だった。
五行でした。五行箱べらだわ、そうだわ。なんでごぼうって思ったんだろう。
うん。ごぼうはちょっと似てるからね。
うん。
字です。
素晴らしい。素晴らしい年です。
ね。すごいすごい。成功します。
成功します。あとあれもやっとこう、あのさ、密教のさ、
うんうん、
密教カードをさ、
うん、
日本の密教カードを引いとこう。どんな年になりますか？みんなね、みんな。出た。お！強い絆を結べる人を大事にしてくださいっていう、なんか、大小換気扇っていうさ、なんかいいカードが出たよ。
うんうんうん。
今年いい年なんじゃない？めっちゃ単純なの、うん。
ね。
うん。
いい年なんだね、
今年。ねえ。どんな無理な願いでも叶えてくれるんだって。
すごい。
いいじゃん。やっぱいいじゃん。
どんな無理な願いでも叶え、
無理な願いでも、ちょっと無理かなーと思っても願ってみるといいってことだね。
うん、すごい。でもこれね、日の絵馬もさ、夢や希望を分かち合うことで成功って書いてるからさ、
うん、やっぱりなんか夢や希望的なことを見つけたらさ、うん、口に出してね、言ってみるといいのかも ね、
うん、ね、あれなんだっけ、願いは口10回っていう、
あー、口に10って書くから、
うん、うん、
なるほどね。
だから口に出して10回言うと願いが叶う。
うんうんうんうん。ね、いいカードが出た。あ、なんかさ、この、うん、あなたは、このカード自体なんだけど、あなたは独立心が旺盛で何、うんうん、人に何かを任せるのが苦手かもしれません。でも、自分が苦手なことは得意な人に任せることによって、より大きな結果へとたどり着くことができるのですってさ。分かち合うことで成功するっていうのと似てない？
うんうん、確かに助けてもらってね。
うん。なんかそういう感じの年なんだね。
うん。
うん。
まあ、夢をアピールというかね、出していった方がいいんだね、うん。なんかこうやりたいことがあったらとりあえず口に出してみるみたいな。
そうだよね。うん。あ、最後に私が600年に一度の10年の幸運期だっていう話をして終わりにしよう。
そうね、
もう一回聞きたい。単純にもう一回自分が聞きたいだけ。
あ、そうそう、姉ちゃん、
うん、私の600年に一度の、600年に一度ってすごくない？よく生きてたよね。
本当だよね、大ラッキーだよね。
大ラッキーだよね、
大ラッキーだよね。
でもさっき120年にさ、2回の20年ってちょっと羨ましいと思っちゃったけどね、うんうん、いいな、 それみたいな。
ねえ、それもね、めぐねえ、あれなんだよね、姉ちゃん、うん、そうそう、
何何
そうそうそうそうつってなんだっけ、何を見てそれ言ったんだったかなと思って、
え、単に間違いだったらどうしようすごい信じてさ、この何日間かめっちゃさ、やったやったって言ってきてたの
そうそうそう、いやでもね、そうなんだよ、そうなんだよ、
そこは間違いないよね。
そうそう、あるある、大丈夫
ちょっと心配なんです
。そうそう、
なんか 楽しんでいければいいんでしょ。
そうそう。自分のこう芯をしっかり持って、芯をしっかり、なんか自分、
うん、
自分のペースをこう守りつつ、
うんうん。
で、それが仕事の座でめっちゃ輝くっていう風になってるから、
うんうん。
こう自分のやりたい、こう、やりたいこととか、こ
う、うん、
なんていうの、芯、芯ってだ、なんて言えばいいの、
芯ってなんだろう、うん。自分のやりたいことをやりたいように好きなように思った通りに生きていけばいいって感じじゃない、
うん、
自分の芯がないとブレブレになって、人がいいって言ったら、ああ、それいいのかな、みたいなさ、
うんうんうん。
そうした方がいいのかな、とかさ。
うん
なりが
ちだね、なんかこうありたいっていうのをこうしっかり持って、
うん、
こうそれを意識しているとより仕事の星が輝いてきますっていう。
はい。じゃあ輝いていきます。
はい。
はい。ではこんな感じで第1回ののんびり姉妹の占い館は終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。
皆様、あっという間の1時間50分でした。
いや、お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。あ、ヤスさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、皆様ごきげんよう。
ありがとうございます。また。
ごきげんよう。また、またともえちゃんやろうね。
うん、ぜひぜひ。
ゆるゆる電話みたいなって。じゃあね、ごきげんよう。さようなら。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。